くんど
夏美の
心のままに今なんかお腹鳴った。どっちが鳴った？じゃあ行きますよ。くんど
夏美の
心のままに。お腹が鳴りました
今ね、いざ始めようと思ったら、タイミングよくお腹が鳴っちゃったんですよ、
まだ食べてないんですか？
今日まだ何も食べてないです。
そうですか。
お腹
す
いた。でも昨日ね、12時過ぎてからね、カップヌードル食べたんです。
ほう、何味？
カレー。
あー、いいね、カップヌードルカレーいいね。
好きなんですよね。3ヶ月に1回ぐらい食べちゃう。
あれ時々食べたくなるね。
はい。でもね、アメリカのねチキンラーメンとか結構美味しかった、あとね、インドで食べた日清カップヌードルのカレー味美味しかった。
あ、本当？
またちょっと違うの。
へえ、それいいですね。
スパイシーでなんか違う香辛料が入ってて、あとやっぱり韓国はねダントツ美味しいです、もうコンビニで4つ5つ買って
辛ラーメンみたいなやつ、
そうそう、みんなで食べ比べして。
あ、いいですね。
意外とカップラーメン好きなんですよ、
ね、何が一番好きですか？やっぱカップヌードル、
うん。
じゃあ人生最後に1個って言われたら
人生最後シリーズ好きですよね
人生最後シリーズ好きです
よ、カップラーメン部門の人生最後ですよね。
そうそうそうそう、
トータルじゃなくて、だったらやっぱりカップヌードルカレー味をお湯入れた後にもチーズブワーってかけて、
そういう食べ方するんだ、
はい、で3分じゃなくて5分ぐらいかけてぐじゅぐじゅにして食べたい。
はいはいはいはい、わかるわかる、それはわかるね。
くんどうさんは人生最後のカップヌードル、
人生最後はね、難しいな。焼きそば UFO。
あー、 UFO 派ですか？
UFO 派。
うわ、私ペヤングだわ。
あ僕はねペヤングもいいんですけど、あのね、ごまが好きなんですよ、あの、
うんうん、
このふりかけのね、あれが確かね、ペヤングはごまが少なかった気がするんですけどね。
うん、そんなに、そう、具材はないですよね。
ないですよね。
味、ソース、ペヤングはキャベツ、そうそうそう、キャベツが入ってる。
あれもうちょっと多くしたらもっと売れると思う
んで。いや、でもやっぱあれが黄金比率なんじゃないですか。あ、うん、私そういえば今思い出しましたけど、はい、20代最後に食べたのペヤングでした。
へ
え。29歳の、
最後の食事、
0時に30歳になるっていう時にみんなで飲んでて、最後に何食べようかなって言ってペヤング食べました。
へえ。
そうだわ。
じゃあ袋麺だったら？
袋麺だったら、あれですか、袋麺だったら、
袋麺あんま食べない。
あんまり食べないかも。まあ、持ってますけど、ね、でもなんか辛ラーメンとか、
あ、辛ラーメン、ね、
一番食べるかも。だったら、
あ、僕はね、もう札幌一番塩ラーメンですね。
あ、塩ラーメンね。
塩ラーメンにね、トマト、ホールトマト入れて食べたことありますか？
ないです。
めちゃくちゃ美味しいです。
トマトだけ？
トマトの、うん、トマトだけ、あの、トマトの缶詰あるじゃないですか、はい、ホールトマト、あれをちょっとぐちゅって潰して、あとね、キャベツ、
キャベツ、
キャベツとトマト、あれ美味しいですね。札幌一番と辛ラーメン、年齢差を感じる
まあね、辛ラーメンは若者の食べ物。
いやいやいや、辛ラーメンだって食べますよ。
韓国行くと、結構ラウンジとかに辛ラーメンある
から。あるあるある。
この前も私、あの、アメリカ行くときインチョンで乗り換えて行ったんですよ、そしたらもうその間辛ラーメン食べ放題だったんで。
あの、韓国の鍋あるでしょ、なんか辛ラーメン入ってる、
はい、
プゲ鍋、プデ鍋、
プデ鍋っていうの、
あの、
だいたい締めでああいう麺入りますよね、韓国麺。
プデ鍋っていう
どんな鍋でも、
あ、プデチゲ、プデチゲ、プデチゲは必ず入ってるじゃないですか、あの、インスタントラーメンがね、はい、あれ美味しいですよ。
もう締めで必ずインスタント麺食べますね
なんでこんな話になったんでしたっけ
あ、そうだ、私はお腹が鳴ったから。
お腹が鳴って、でなんでそれでカップ麺の話、
今日まだ何も食べてない、なぜなら昨日夜中にカップヌードルを食べたからっていう話ですよ
もう2メガぐらいしかないです我々のメモリーが
全然覚えてないっていう。じゃあお手紙いきましょうか ね、
はい、じゃあこれは あこれだ、埼玉県蓮田市の前田さんからいただきました。
ありがとうございます。
小山さん宇賀さん、いつも楽しい穏やかな時間をありがとうございます。手紙と書くことが大好きです。何の趣味もありませんが、美しい切手や絵はがきを探し求めることが好きな私です。今回は初めてサンデーズポストに出してみました。ということでお手紙が入ってました。これ封筒できたんですよ。すごい素敵なポストカード。これどこでしょう。
これどこだ。
これはねヨーロッパですね。多分パリかな、違うかな。これ裏に書いてないですけど、
あ、早朝のオデオン通り。
あ、オデオン通り。オデオン通りってパリ、ロンドン。オデオンって駅ありますよね。パリですね。
さすが。
よかった。じゃあ前田さんからのお便りです。2024年11月2日は我が家の愛車とのお別れの日となりました。22年間どんな時も家族を支え続けてくれた愛車、燃費も悪く傷だらけ、それでも家族同然。最近はトラブルも多くなり、頑張ってくれた愛車ともお別れすることになりました。22年の間には子供たちの幼稚園の入園式、卒園式、サッカー、塾はじめ家族の送迎、おじいちゃんおばあちゃんとの家族の旅行、試験会場に向かうことも、成人の日もありました。時に病院も。楽しい日々辛い日々も我々のよ楽しい日も辛い日も我々のさまざまな思いと共に走った愛車、我が家の歴史でもあります。最後の日、ラストランとなる新車の引き渡しの日、別れの日は雨となりました。寂しいけれど、みんなのために走り続けてくれた我が家の愛車、本当にありがとう、心から感謝を込めて。
おお。
そう、22年も乗ってたら、
それはもうね、
うん、僕今でも覚えてますよ。大学、あ、大学じゃないな、大学卒業してたんで25の時ですかね、
うん、
1年だけ乗った車でしたけど、当時の彼女が泣いてましたもんね。車が売られて、道を左に曲がるためウインカーを出して曲がっていく時にね、泣いてましたね。
車か、
宇賀さんはなんかそういうの泣かなさそうですよね。
そうですね、
もう新しい車来たらもうこっちの方がいいねみたいな。
あんまり物に執着ないですね。
物と男に執着しない女ですからね。
そうですね。なんとかしたいものですね。では続いてこちら、
はい、
こちらは石川県能美市のジュリさんからいただきました。
はいはい、
くんどうさん、宇賀さん、こんにちは。以前くんどうさんからお手紙をいただいたものです。あの時は番組に届いたたくさんの手紙の中からお二人が1枚ずつ選んで返事を書くというものでしたね。はいはい、どのくらいの倍率だったんでしょうか。今振り返るとコロナもありましたが、あの頃から私の人生はゆっくりと好転してきたように思います。まず石川から東京へ転勤するチャンスをいただき、無理だと思っていた社内試験に2年がかりで合格。そんな中、このまま独身かもなぁと寂しく思っていたら、10年ほど前に知り合った方と再会し付き合うことに。そしてその彼と結婚し、昨年10月に娘を出産しました。
おめでとうございます。
あのお手紙をいただいて以降、いい意味で想定外の出来事が続き、人生が大きく変わりました。それで今思うことは、自分の努力で叶えるようなこと以外については具体的に想像したり願ったとしても、実際にはそれ以上の素晴らしい出来事が起こるのだということです。私の人生、思うようにいかないことが多く、その度に泣いたり、運勢や占いばかり見ては重たくなっている時期が長くありました。でももし過去に手紙を送れるとしたら、大丈夫、悲しまないで、ちゃんとうまくいくからねと自分を励ましてあげたいです。人生の流れをあれこれ願って期待するより、天にお任せしていれば想像以上の展開が待っていますね。 薫堂さん、宇賀さん、私の人生を変えるきっかけを作ってくださり本当にありがとうございました。これからも番組を楽しみにしています。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。
いやいや、それは我々の力ではなく樹里さんの自身の力じゃないですか、
ねえー、あ、お写真同封されてますよ。これ薫堂さんが書いたお手紙だ。
ちょ
わー、村樹里様、樹里様、いつもサンデーズポストをお聞きいただきありがとうございます。次の登山の予定はお決まりですか？さすがのコロナも登山には影響なさそうですね。ところでなぜ突然こんな手紙が届いたのか、その理由は4月5日のサンデーズポストを聞けばわかります。
へえ、なるほど。
あ、結婚写真も。
あら、
あ、お嬢さんのお写真もかわいい。
へ
え、笑顔、
いいですね。
いいですね。でも本当にそうですよね。思い通りには大体ならないけど、うん、想像以上のことがたまに起こりますよね。
起こります、うん、自由が旅にもそういうことが書いてありましたね。
はい、なんだか幸せな気持ちになりましたね。
はい、じゃあ今日はこれで、あれ今これでって言ったらディレクターがえって言ってましたよ。
え、まだあるんですか、お手紙。
なんか違う、 OK、
OK、 じゃあお腹も空いたことです
し。そうですね。じゃあ今日は何食べるんですか、昼は。
昼は夜焼き鳥なんで、はあ、昼はちょっとさっぱりサラダとかにしようかな
サラダ、ね、
と思ってます。
はい、わかりました。じゃあ行ってらっしゃい。薫堂
夏実の
心のままに。